RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuri itashimasu. 10月21日、金曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
ユスフカラ副大統領は、2年間の政権でインドネシアが他国より良くなったと考えについてお伝えします。ユスフカラ副大統領は他の国の成果と比較してジョコウィドドユスフカラ政権の2年間でインドネシアは全体的に良くなったと考えています。しかしいくつかの部門で減速につながる外部要因があります。これは2016年10月20日木曜日にジャカルタでユスフカラ副大統領が語りました。ユスフカラ副大統領は例えば政治的な面では安定性を維持することができたと述べました。大きな摩擦を引き起こす政党間の脅威は起こりませんでした。同様に社会セクターではいくつかの分野で問題があるが、これらの問題をうまく解決することもできます。世界経済は相互依存相互関係があるため、国内経済や外部の経済成長スピードは世界経済に影響を与えることから、副大統領は経済的観点からの成果も付け加えました。それでは次のニュースです。法務人権省は全地域事務所に知的財産権を PR するよう要請についてお伝えします。ヤソナ・ラオリ法務人権大臣は、すべての地域の法務人権省の事務所に知的財産権を PR することを要請しました。この命令は、インドネシアのすべての地域事務所への電話会議でヤソナ・ラオリ大臣によって命じられました。ヤソナ・ラオリ大臣は木曜日にジャカルタで知的財産を最大限に保護することは、インドネシアのイメージにプラスの影響を与えるだということで、間接的にも経済と雇用創出を後押しすると政府は認識していると述べました。一方、知的財産権の執行は国内財産シェアを保護します。閣僚は知的財産権についてのキャンペーンは、特許権の乱用と侵害を減らすことができることを願っています。それでは次のニュースです。ウィザなしにはインドネシアが医療観光地になる可能性を高めるについてお伝えします。政府によるビザなし政策は同国の観光産業に影響を与えるだけではなく、医療の世界にも影響を与えています。医療船としてインドネシアを選択する多くの外国人がいます。世界アンチエイジング認定委員会のデビー・フィンスキー会長は木曜日のユスフカラ副大統領との会談後、ジャカルタでアンチエイジング世界の中心であるフィンスキータワーはますます関心が高まっていると述べました。2016年7月に最初にオープンしたから、特に外国人からの関心がますます高まっています。デビー・フィンスキー会長は、フィンスキータワーは 世界のさまざまな国からの医師の専門家によってサポートしているさまざまな施設、処置及び治療が装備されていると述べました。また、アンチエイジング業界での彼の能力を通じて国に貢献したいと述べました。これを向上させるために、特に予防医学 WOCPM の世界評議会の76の加盟国に対してフィンスキータワーを紹介し続けています。ロシアはフィンスキータワーインドネシアで DNA 損傷を克服することができるペプチドの研究開発を実施すると発表しました。それでは最後のニュースです。インドネシアはミャンマーに列車を支援についてお伝えします。インドネシアの鉄道株式会社を通じてインドネシアは古いですがまだ使用することができる列車を届けミャンマーの鉄道業務を支援します。これは火曜日にジョカルタで第38回ASEAN 鉄道経営者会議の合間にインドネシア鉄道株式会社の物流開発当局のブディ・ノフィアントロ局長が語りました。彼によると、インドネシア鉄道株式会社は必ずしも未使用の列車を届けていませんが、適切に使用できるように届けられる前に列車を修理しています。ブディ・ノフィアントロ局長は、マレーシアの鉄道輸送モードは十分に開発されていないと述べました。彼は、ミャンマーへの支援は毎年実行されている ASEAN 鉄道経営者会議の短期的な成果の一つであると述べました。東南アジアの鉄道事業界が参加した会議は、ASEAN の鉄道事業者の企業間の協力の可能性、課題、機会、様々な問題を議論するために実施したと述べました。これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はバリーでの2016年 ABU 会議はデジタル放送の時代を迎えるについてお伝えします。ラジオやテレビのマネージャーはメディアの競争の時代に入り、新たな課題に直面しています。魅力的な公共放送を維持するため、放送局は特にデジタル時代に直面して能力と創造性を発揮するよう努力すべきです。アジア太平洋地域の放送局やラジオやテレビマネージャーがアジア太平洋放送連合 ABU の年次セッションに出席するときに、新しいメディアによって侵食されないラジオやテレビの期待についての談話がヌサバリ島で行われます。300以上のアジア太平洋地域のラジオやテレビ局が来週の月曜日から始まる年次セッションに出席します。しかし、委員会はすでに曜日的な活動を開始します。ABU2016 年セッションのホストとしてインドネシアのラジオ放送局は、この壮大なイベントの成功のためによく準備しています。ABU の積極的なメンバーとしてアラライは、ABU の成功のために最大限の努力をしています。イベントを通じて参加者はラジオやテレビの分野での様々な重要な問題を議論するだけではなく、直面する課題と機会についてを議論します。プログラムの部門では参加者はデジタル化のプラスの影響として新しいメディアを利用する方法を集中的に議論します。SNS は、多くのユーザーが利用する SNS は、ラジオやテレビ放送の強化されるのに必要です。そのため ABU は、デジタル送信機の技術、デジタルラディオモンディアル DRM を導入し続けています。52回目の毎年恒例のセッションを通じて、新たなプログラム、イニシアチブ、ラジオドラマを立ち上げました。ABU は来年、プロダクションレースを開催します。インドネシアは参加メンバーが インドネシアの総大だけでなく、2億5000万以上の人口の国での放送の進歩を知ることを期待しています。ホストである RRI の努力は、インドネシアがいいホストであると参加者に肯定的な印象を与えることが期待されています。放送の分野では、アジア太平洋地域はデジタル時代における放送の開発のベースモデルであり続けるだろうと期待されています。将来的にインドネシアが RRI と TVRI を通して放送の新しい時代の放送局の一例となることが期待されます。バリーで ABU 壮大なセッションを介して技術上だけでなくアジア太平洋地域の多様性のためにとってもアジア太平洋地域の放送局の実現に向けた共同コミットメントの誕生が期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1969年10月21日にソマリアのクーデターのことから始めます。1969年10月21日にソマリアで起こったクーデターはアフリカの2番目の大統領アブディラシッド・アリ・セルマケの暗殺後に軍のキャンプで行われました。最高革命協議会 SRC という軍事政権は中国のような社会主義を実現していきます。 SRC はモハメド・シアド・バレー少将、サラド・ガベリエ・ケリエ中佐、警察署総長ジャーマー・コルシェルによって駆動されました。ケリエ中佐は成績に革命の父と呼ばれ、バレー総書は指導者になりました。ソマリアは名前をソマリ民主共和国に変化しました。 SRC は前政権のメンバーを交流し、制度を禁止し、議会と最高裁判所を停止し、憲法を一時停止しました。バレー首相は1991年まで大統領を務めました。次に、マッサル総統は1986年10月21日に米国からの独立を獲得したことについてお伝えします。マッシャル総統は西太平洋のレッドです。マッシャル総統は南はナウルやキリバス、西はミクロネシア、北はウェクトに接します。ミクロネシアの市民は紀元前2000年にはマッサル諸島に生息したものの、この国の初期の歴史はわずかです。スペインの探検家アロンソ・デ・サラザルはマッサル諸島を発見した最初のヨーロッパ人ですが、この諸島は英国のジョン・マッサル首相が1788年に訪れたのみで、数世紀の間再度訪問しませんでした。したがってこの諸島は彼の名前で呼ばれます。1944年に第二次世界大戦中、米国はこの諸島に侵攻し、太平洋諸島の新宅統治地域となりました。紛争が終わった後、 米国は1960年代まで継続するマッサル諸島の T 圏を開始しました。この結果として多くのマッサルの住民は高い放射線レベルの危険にさらされました。マッサル諸島共和国は1979年に設立され、米国との自由連合協定のコンパクトは1986年10月21日に発行し署名されました。最後にミャンマーは2010年10月21日に国旗を交換したことについてお伝えします。2010年10月21日に紹介されたミャンマーの新しい旗は1974年から使用されていた以前の堺好きの旗を置き換えました。新しい旗は黄色、緑、赤の水平バンドの3つの色で構成されていて、真ん中に白色の五角形の橋があります。ミャンマーの旗はネウィンによってビルマ堺好き共和国の宣言の後に1974年1月3日に紹介されました。社会好きは労働者や農民を象徴します。14の星はミャンマーの管理部分を象徴します。旗は青色の背景にたくさんの孔明で構成されています。これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後ポッカスのコーナーです。トピックはナショナリズムを強化するためにボーダーを構築する。リスナーの皆さん、ジョコウィドド大統領は水曜日10月22日にタラウ県ミャンガス島でミャンガス島にあるミャンガス空港アンペナで単純アピトジョウナウナ空港テルミナルおよびポソでのカシグンチュ空港などスロアウシで3つの空港を発足せしました。ジョコウィドド大統領の演説でインドネシアの各地で行われる開発が国の存在を示すことであると述べました。大統領は政前政の島々がインドネシアのベランダにあることを望んでいます。ミャンガス島にある3つの空港の就任式で大統領によると、ミャンガス島の措置はもはや17線の間の島の小さな島ではなく、インドネシアの楽観的な最前線の台だということです。大統領によると、インドネシア共和国は市民のための交通を提供し、首都から最も遠い地域まで市民に最高の公共サービスを提供する国だということです。ジョコウィドド大統領はテロや違法漁業に対応するために 業界を確立することの重要性を表明で表明しました。そのためにインドネシア政府はインドネシア全土の国境地域にインフラスタクチャーを構築しています。一方、ミャンガス国の就任式で大統領に同伴したブディカリア・スマディ運輸大臣はミャンガス空港の建設がタフな首都タラウ首都へのミャンガス島市民のアクセスを簡単にすると発表しました。ブディカリア大臣によると最善性の島々や自然災害が起こりやすい地域での空港やフートやボートの開発を優先するということです。これでポッカスを終わりました。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
Selamat malam, Risnone Minasang, Sore Dewa Cungiwa, Pesona Indonesia no Konades. Kongkai wa Indonesia no sama jamana ciiki karano kangko riori gejucu ya bungkao gosokasimas. Kongkai no segmento dewa maci siri bici o sokai surutameni nisi Nusa Tenggara sueno tabini gosotasimas. Risnano minasang nisi Nusa Tenggara wa okuno kiomi pukai kangkos pocu tokuni ucukusi bicito siroi sunahamaga arimas. Kiono pesona Indonesia dewa tarani kengno dempu sumbawa tarano cikuno kiokai ni maci siri to iu bici o shokai simas. Masih siri bici wa jisai ni wa putacuno bici sunawati macito Siri no bici no namae kara kita imas. Baso ga cikai tame siba-siba kumi awase mas. Isnan miasang masih siri bici wa sumba sumba wa basaru kara Oyoso rokujikang no riku tode akses susuru koto ga dekimas. Kono bici wa saping de yumei de maitoshi dompu kento tomo ni sekai saping taikai o hojisteimas. Machi bici no takai nami wa gogachu bici no
間でサッピングのために使用することができます。リスナーの皆さん、マッシーシリビチの美しさは非常に興味深いです。マッシーシリへの道に沿って、あなたはさまざまな美しい景色や通りや野菜動物を楽しむことができます。これらの場所ではあなたはまたアオミガメを見つけることができます。リスナーの皆さん、マッサシリビチは少し遠いです。また東ロンボクのシュンバワナイの位置は午後に切る多くはない観光客の訪問を作っています。この場所に来る人々はサッピン愛好家のためのこのビチはサッパに損傷を与えます。場所は遠く離れているが、このビーチはさまざまな施設を準備しています。ビーチでは夜に滞在するためにホテルを借りることができます。道しりビーチでの典型的な料理を味わうことを忘れないでください。皆さん、パソナインドネシアのコーナーはこれで終わります。明日は他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニー、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
Selamat malam, リスナーの皆さん。それでは、次はワルナワルニーのコーナーです。あなたは西ジャワのバンドの町を訪問することを計画している場合、11月から食品容器の発注をスチロールボックスを見つけることができません。なぜでしょうか？バンドン市は食品容器として発注をスチロールを使用を禁止しているためです。バンドンは食品用のシロポンを使用を禁止が今回のワルナワルニーのトピックです。食品の容器のハチュポスチロールの使用は知らない人はいません。実際に白いネットの背後には危険が潜んでいます。これらはどんな問題を引き起こすのでしょうか？危険に関連付けられているハチュポスチロールを提起し、カエンカンエミと呼ばれるバンドの市長リドワン・カミル氏は、食品容器として市内のシロポンの使用を禁止しました。禁止はバンドンで川でハチュポスチロールの廃棄物が洪水を引き起こしたのを見たエミル知事の経験に基づいています。 ハッポ、スチロールの塩の禁止は2016年11月1日あたりからです。この禁止はパイオニアとしていく中華の指定地域でに適用されます。この禁止プレンは2016年10月12日水曜日午後、ソーシャルメディアカウントでリドワル・カミン市長が明らかにしました。彼は公式受注ついています。市長の対策が市民から直接応答があります。インドネシアの他の都市はバンドンを手本とし、食品容器としてハチュポスチロールの使用を禁止することを望んでいます。皆さん、バンドン、シセイプのホムキョクチョ、バンバンスハエリシは、この禁止プログラムは、直接、ハッボ、スチロールシオの全面禁止で、ハナイと説明しました。より有益なパイオニアとして、いく中間の領域を指定します。セプ機関や学校が優先のエリアとなります。ハチュポスチロールの使用はロンドンやニューヨークなど世界の大規模な都市の禁止されています。インドネシアでバンドンはそれを適用する最初の都市となります。皆さん、ハチュポスチロールはベンゼンを使用して処理されるスチレン量から作られます。これらは人分の体内に入るとき、血管に有分なよりすぐって分化物質シチュです。分化物質シチュは高温から人体へ入ります。食品より熱中となります。ハチュポスチロールの分化物質シチュは絶対に移動します。環境にすぐ少ない。ハチュポスチロールは時点では説明できません。皆さん、ワナワリの粉はこれで終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。これはインドネシアの伝統的で現代的な音楽を紹介する番組です。今日はダンドゥの男性歌手ムフシン・アラタスをご紹介します。ムフシン・アラタスはポップソングで1960年代から人気のあるインドネシアのダンドゥト歌手です。その時彼の歌は国の内外両方のインドネシアの人々に愛されました。彼の名前は現在彼のチューマーとなったティティクサンドラとデュエットした時、ますますポップミュージックインドネシアの世界でよく知られています。しかし1970年に彼はインドネシアのポップ歌手として非常に 人気がありますが、ラングの曲を試してみることにしました。結果として彼はより多くの人気となりました。まずパルピサ派の曲を聴いてみましょう。ムッシン・アラタスが歌います。
Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Aku mengerti perasaanmu yang selalu tersiksa. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Hanya pintaku satu doamu, iringilah saat kepergianku. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi.
Listener の皆さん、ラングッカスとしてムッシン・アラタスの存在は、インドネシアのラングッ曲の愛好家が歓迎されました。それは、ラングッを歌うためにその能力を証明しました。ラングッの曲は、ラングッ音楽の特徴であるドラマのリズムに従わなければなりません。しかし、ムッシン・アラタスは行うことに成功しました。それでは、次の曲です。 Muhsin Alatas ga utaimasu. Pasrah. Dozo o tanoshimi kudasai.
Aduh.
リスナーの皆さん、パストラーの曲はいくつかのインドネシアのダンルッカスによっても歌っています。多くの新しいダンルッカスにもかかわらず、インドネシアのダンルッ音楽の愛国家の心の中に埋め込まれたままです。これで最後の曲です。ムシン・アラタスが歌います。アングルプティ、そしてイヒラスカンラ、どうぞお聴きください。
Di dalam dada malam maafkan, oh sayang. Ku pinta padamu, relakan, ikhlaskan, jangan kau tangisi saat-saat perpisahan ini. Lupakan, oh, dirimu wahai kasih bagiku, engkau tetap abadi, jangan engkau tangisi. Ikhlaskan hatimu,
スナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
RRI World Service to Voice of Indonesia 情報接続尊厳Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itashimasu Minasan Mainichi Nippongo Hoso Programu no 1515092511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.id、email アドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。